まあ、そんなこんなでですね、俺城を見学するとしつこいんですよ、すごく。
あ、そうか、熊本城のね、
熊本城、あの、
はいはい、今のところまだ今あの石川君は8月26日水曜日にいます。
いや、あの普通の人だとね、今の熊本城だったら下手すると30分ぐらいしか見学しないと思う。時間的に言うと、
なんだろう、見学通路、あの看板、うん、その昔の、歴史 の、 その展示、
はいはい、ほら関心ない人はさ、なんか多分もう天守閣の一番上までスクスっていっちゃうでしょ。
関心ない人はスッと、まあどこでもそうだよ。あの例えば大阪城、名古屋城みたいなさ、うん、催しがいっぱいあるとこでも30分だよ、
うん、そうだよね。いや俺はあの広大な敷地な熊本城、敷地の熊本城を、うん、外周を一周するからね。
石川君と城見に行っちゃダメだよ、
ね、ダメダメダメ、
あのもう毎日終電だよね。
熊本城なんて本当旅行の予定、旅行行ってなんつうの、ちゃんとスケジュールが余裕があったら一日見てるもん、ともう俺。
なんか本でも書くのかっていう。
そうそう。でしかもさ、その割に俺さ、城の知識はあんまりないのよ。
何やって
んの、なんかかっこいいな、かっこいいなって写真撮りてって。
いやだからさ、本書けよ、もうさ、その熊本城 の、 その復興城主として、
うん、
何月何日に見に行ったをさ、うん、ひたすら書き連ねてさ、
うん、
それはなんかあのなんかブログ の、 あの出版みたいなことでいいんじゃないの。
そうね、う
ん、それやれば、
うん、まあ、そんでだから結局ね、2時間から2時間半ぐらい、それでもだいぶあれよ、あの天守閣の展示とか一度見てっから、なるべくこうささっと行って、で2時間から2時間半ぐらい熊本城見学して、途中雨が降ったりして、うん、もうびしょびしょ。
ああ、そう、雨
あの汗と雨で。
汗と雨でね、そうだよね。気温高いと必ず雨切っちゃうからね、
うん、でまあ、熊本の繁華街は熊本城から近いですけど、上通り下通りっていうところ、アーケード街なんですけど、まあ、そこでちょっとさっきビュッフェ食べちゃったけど、何かしらちょっと食ってから名古屋まで移動しようかなと思って。
まあさ、今このさ、みんななぜって思うけどさ、別に名古屋でやる必要全くないよね。東京帰ってこいよだよね。
ギリギリまで休み気分味わいたい。、うん、そんでさ、そのまあ、とにかくさ、多分俺汗臭いだろうなって思うぐらい汗かいてんで、育ちてんで。
ああ、そうなんだ、うん、
でちょっとまず飯を食うとか以前にまず涼みたいと思ったんだけど、なんかこの格好で喫茶店とか入るのもちょっと迷惑かなと思って。
ああ、そう思うことあるね、汗かいちゃってるとね。
どっかちょうど良さげで、できたらタバコ吸えるとこねえかなって思ったら、パチンコ屋さんがあって。
あ、
パチンコ屋さんで自販機でジュース買ってちゃんと、それでしばらく涼ませてもらってたの
ね。何やってんの、本当何やってんの。
で、まあ、さっきさ、ビュッフェ食っちゃってか、そこそこお腹いっぱいなんだけど、せめて馬刺しだけ食おうと、ラーメン無理だと思って、そしたら馬刺し夕方、そうですね、3時半ぐらいで馬刺しが食える店やってて、でそこで馬刺しをとりあえず食べ、でとりあえずじゃあ熊本駅行こうっつって、新幹線乗ろうっつって言って熊本駅行って、で熊本駅でお土産を買ったんですね。今回はそうね、乃木坂46の井上さんの番組にお土産買っていこうと、もう一個周防三久さんの番組、この2番組にちょっとお土産買っていこうと思って。
何やってんの、リーサーに買ってこいよ。何やってんの、リスナープレゼントしろよ、なんか。
ほんでなんかちょうどいいのないかなと思ったら、井上さんアニメとか漫画好きじゃないですか。そしたらなんかほら、ワンピースの小田先生が熊本なんで、なんかコラボしたお菓子みたいなのが
あって、はいはい、ワンピース熊本コラボ
で、それなんかそのお菓子を1000円以上買うとここでしかもらえないワンピースの紙袋がついてくるみたいな。
あ、なるほど、
うん、おこれいいじゃんっつって言って、うん、井上さんがワンピース好きだったかどうか定かではないんだけど、
うん、世の出張お父さんを引っ掛ける手口だよ。
そうそうそう、
手口って言ったわり。
んで周防さんは何がいいかな、周防さんお菓子とか結構好きだからっつって言って、なんかちょうど良さげなのないかなと思ったら、なんか熊本の地元ではおなじみのドーナツ棒っていうお菓子があると。でこれまさにあれよね、 テキサスおじさんがこの番組で遊びに来た時に買ってきてくれたお土産がまさにドーナツも
風呂入りに来た時ね。
そうそう、風呂入りに来た時ね。
何やってたんだろうな当時。風呂貸してくださいってコーナーやってた。
やってましたね。であこれドーナツ棒が2つぐらいこうなんかオリジナルの味があったから、あこれスゴさんこういうの多分好きそうだからこれいいななんつって言って、でそれ買って、でアンピース紙袋に入れて、
入れたの？
そう、あのスゴさんの分もそっちにまとめて入れて、
入れたの？
そう、
入れ使わないで持って帰ってこいよ。そんな綺麗なまんま
で新幹線に乗って、よし名古屋行くかなんつって言って、お土産の袋をさ上の荷物棚に置いたわけですよ。そしたらなんか知らないうちに倒れてて、で博多で九州新幹線から東海道山陽新幹線乗り換えたんですけど、うん、その時、まあ、紙袋を持ったんですけど、いつの間にかドーナツ棒を落としてたっていう。荷物棚に落ちてて倒れて出ちゃってたのよ。
倒れて出ちゃってた。
出ちゃってたの。
ああ、そう。風呂から漏れちゃってて。
出て気づかないでそのワンピース紙袋を、まあ、持ってったんだけど、ドーナツ棒を忘れちゃって。
落としたまま出ちゃったの。
そう、出ちゃった。
乗り換えで。
そう。だから熊本にお金落としてくるところが熊本お土産落としてくるっていう。で、さあやっべえなくしたと思って。
後から気がついたの。
で、
うん、
やべえな、お須藤さんのお土産な、まあ、別になくてもいいっちゃいいけど、まあせっかくだからちょっとなんか買ってあげたいなと思って、
えなんか2つぐらい買ったって。
そうそうそうそう、
でそ2つ
ともなくなっ
ちゃった。何やってんだ本当に、本当に何やってる。
ただ熊本にお金は落としてきた。
お金の話はもういいんだよ。そのトンマの話をしてんだよ。ちゃんとやれよ。
でやべえ、なんかでもせっかくだしなんかスゴさんにちょっとお土産買っていかなきゃな、普段さよくさ差し入れ してくれたりするから、うん、こんな機会だからなんか買っていこうかなと思って、うん、して博多の駅でなんかちょうどいいのねえかなと思って、スゴさんグミが好きなんだよ。で前に博多行った時にそのアマオウのグミ、いちご有名じゃないですか博多、だからアマオウのグミとか買ってたんだけど、なんかじゃあそのグミもう一回買っていこうかなと思ってグミ探してたら、これ問題作のグミを発見しまして、
問題作
うどんグミ。博多ってほらやばいうどんで有名じゃないですか。
ちょ今ちょっと声出ちゃった。問題作すぎるなそれは。
うどんの
食べてないのにだいぶ問題だと思った
よ。でしょ。で、うん、だからうどんのあの麺の状態を
一本麺
何本も入ってますよ。
麺が何
本も入った状態の
ま
っすぐな麺が、うん、まあでもうどんのようにこうあって、なんつうのうどんのようにこうなんつったのかな、いい具合にこう
ぐ
にゃっと絡まってる状態になって、
うん、
でまあ1本ずつ取って食べるんだけど、まあ10本ぐらい入ってるんだよね。
そううどんを取るんじゃなくて、その1本はグミを1本取るわけです
。そうそうそう。うどんのごとくね。っていう、だから白いグミだよ、うどんだから。だけどびっくりすることに味はイチゴ味なんだって。
そりゃまずいな。どうしたもんか。
問題作じゃないこれ。
さあどうしような。
これはちょっと面白いグミ見つけたぞっつって言って、スゴさんに買ってって、うん、でこの前の収録の時にね渡して、せっかくだからこれはみんなで食べようと問題作出そうかなっつって言って、うん、食ってみたんですよ。したら色が白いのにイチゴの味がするってことでバグるんですよ脳が。
すみません。
なんだけど、うん、味とか歯ごたえ自体は普通に美味しいのこれが。、
まあなかなかに問題かもしれないけど。
問題だ。なんかさ、うん、子供の頃さ、野良黒みたいな絵が描いてある風船ガムあったじゃん。
あったね。はいはい、
野良黒。あれにすごく近い。
味が？
味が。
味、食感は？
食感はね、固めのグミか。
固めのグミ。
なんで、博多のうどんやばいことで有名なのに固くしてんのかがわかんないんだけど。
固めのグミにな
ってる、ね。固めのグミになってる、ね。
なんでだろうな。なんでだろう。
わかんねえんだ。もうでもあのビジュアル的に言うとかなりビジュアルショックな感じだから お土産には博多土産にはちょっといいかもしれないですよこれ。
そこまで美味しいわか
る。そうそうそう。
そう
でまあ結局さその後だから 3,4 時間新幹線で名古屋行って、もう、まあ、水曜日の日はもうとりあえず、まあ、好きなように過ごしていいと自分にで名古屋コーチンがなんか食ったりとかして、で
木曜日着いたらもう夜でしょ。
夜でも言うてもね
終電ぐらいじゃない。
言うてもね20時台後半ぐらいに着いたかな。
えそんな早く動ける。あ熊本も4時ぐらいに出ちゃったの。
熊本4時過ぎあとねお土産買ったりしたから乗ったのはね5時ぐらいの新幹線だと思う。
5時で、
うん、
1時間かからずぐらいで博多
30分強ぐらいかなで博多 で
も乗り換えがあって
でうどん組買って
ドーナツも落として
落としてうどん組を買い直しお土産でも8時から9時ぐらいの間ぐらい着いて、
あそう
でまあ木曜日の日だからホテルで起きてで昼の1時ぐらいから仕事し始めてるんですけど、俺これ自分でもさ異常だなと思うんだけどさ、その書いてる時の集中力ってさすごいのよ。なんか俺だって昼の1時からその日夜の8時まで休みなく書き続けてんだよ一回だけコンビニ行ったか一回だけコンビニ行ったけど、
あコンビニ行くぐらいの中座はあったわ
けでも言っても10分も中座してないけど、タバコさえ吸えれば俺何時間でも集中できんのよ書いてる時って。
タバコ吸うからな。そうなんかいやあのさ
息抜き、
これが、
うん、
タバコ吸わない人は、
うん、
まずいのよ。画面から目を離さないから、そのなんていうの害していくよね、その目
とか、
ね、調子崩れていくよね。あとほらあの 背中が固まっちゃうとか
さ、あ分かる分かる分かる、うん、
7時間って恐ろしいなと思って、あ石川君タバコの本があるからあんま関係ねえや心配しなくなっちゃう。
いやなんかさでやっぱ俺文章書くの好きなんだなとか思ったんだけどさ、この前、ね、ちょうど日曜日の日かうちに中目黒の家におふくろが来て、まあ、掃除とかしてくれたんだけど、ちょっとあなたさこれ見てよっつって言って、なんかもともとはその浦和に住んでる母方の祖父じいちゃんが大事にしてた大事に保存してたのを、なんでか分かんないけど今おばさんが持ってて、それを私に渡してくれたんだ、母に渡してくれたんだっていう話なんだけど、あのちょっとこれ見てっつって言って見たら、小学5年生の時に書いた俺の読書感想文が市の優秀作みたいなのに選ばれて、なんか小冊子みたいなのに掲載されたののコピーになったのよ。
へえそんなだそんなもうその当時からなんか文才発揮で、
でもう一個がプリントなんだけど、
うんうん、
作文化日記かなんだけど、なんかその時の担任の先生が石川くんのこの作文とか日記はよくできてるみたいので載せたなんかプリントなのよ。
プリント、
うん、学級日誌みたいなの分かんないけど、なんか先生配ってたのよ当時、
あ全員に読まそうと、
そうそう、うん、でそれ読んだらうまいのよ俺自分でもびっくりするのうまいんだ
ちょっとそれネットにさらせやそれをもっ、うん、おじいちゃんが持っててくれた
わけ、持っててずっと、うん、だからじあのね作文の方がね、この前おじいちゃんとおばあちゃんに会ったみたいな話だったから多分喜んでくれたなと思った。
ああなるほどね、
はいはいはい、
たまに見返してはね、
そうで読書感想文の方はね、我が輩は猫であるを読んだ読書感想文だった。
お
で俺やっぱすごいなと思ったのが、どっちも一行目一言目がセリフか SE から始まってんの
いや二つのやつがセリフか SE かってのおかしいどっちかがセリフでどっちかが SE、
ね、どっちだったっけな、読書感想文が多分セリフから入ってて、うん、で作文の方はなんか SE から入ってる。
SE ってどうやって書いて
る何かの音の描写から入ってるの、
なんかヒュルルルみたいな感じの、
そうそうそうそう、
あ文字で書いてあるけどね、
そうそうそうそう、
オノマトペだよ ね、
これいいよ別に全然ツイッター TwitterX ってさ、ある程度大きい画像って載せられたっけ？
あ、載せられるよ。
載せられるっけ？これちょっとお袋の写真の腕にかかってくるな。お袋に持って帰ってもらっちゃったから。
でもさ、その1ページ目のところだけさ、
ああ
遠くからなんか、ああすごいそのなんかテーブルに置いて、
うん、
上から写真撮って、
うん、
1枚 の, そのスマホの写真に収まってれば、
うん、
それ拡大してみればそこそこ読めるぐらい
読めるから、
うん、大体
で1個は先生が作ったプリントだから先生の手書きの字なんだけど、もう1個はちゃんと製本されてる
やつ、製本されてる。じゃあまあまあの改造とかセリフスタートなん
で、そうそうそう、
セリフスタートはそのなんか引用なの。
え、でもさ、小学校の時さ、祖父に言われなかった、なんか鍵括弧から始めなさいみたいな、
いや
作文とか
って、そういう教育なかったな、なんか自由に書きなさいだったよ、
なんか俺そうやって教わったような気がしたな、なんか
マナーがあったんだね、
うん、いやなんかなんかね、小生意気だね。
あー、なんかセリフか SE から入るって小生意気だね、小生意気だ
ね。なんかね、なんかね、小学生とは思えないまとまり感があるんだよ全体的に。やな子だなっていう、いや俺もこの子文章うまいなと思ったし、お袋もちょっとあなたびっくりするのがうまいわうまいわねつって言ってて、
それってさ、
うん、
何を読んでそうなったんだろうね、
わかんない、ね、
そのバックグラウンドやっぱ読んだから書けるみたいなところ。
でも小学生の頃から夏目漱石すごい好きだっていっぱい読んでたし、うん、あとね、だから本当に本当にこの世界に入るきっかけというか、文章を書くのを好きになったのはその小学校3年の3学期で、大竹、広島の小学校に引っ越したんですけど、その転校した
広島
の小学校に転校したんだけど、
に転校した、
うん、
あれそれまではどこだった、
千葉、市原、
あ、そうか、
でその小3の3学期で入った学級の担任が福森先生っていう女性の先生だったんだけど、その先生が日記を宿題に出してたんだけど、その日記にお返事を書いてくれて、必ずイラスト入りだったの
よ。へえ、それはあれだね、あの、なんていうか、
うん、
あの才能スキルあふれる、あ、小学校の先生でそれやってくれたん
だ、ね、そうで、日記は多分2日に1回か3日に1回だから、順繰り生徒、じゃあ今日は1班と2班が日記書いてください、で次の日は3班4班ですみたいな感じで順繰りだったんだけど、先生がイラスト付きでお返事をくれるから嬉しくて、
うん、
で俺頼まれてないのに毎日書いて出してたの。
頼まれもしないのに、ね、頼まれもしないのにもう、ね、今に繋がってるね。
そう。でその先生が4年生も同じ持ち上がりで担任だったから、
うん、
そのだから1年ちょっとぐらいでマジで文章書くの好きになったんだよね、多分。それがだからこの世界に進むきっかけ、原点的なところではあるよね、
多分。とにかく書いてたわけね、それ、うん、日誌だよね、
日記、
日記、うん、あったこと書くんだよね、
うん、
だからそれのお手本になったものとか、それこそさ、うん、SE 始まりなんてさ、お手本ないじゃん。
でも
何がお手本だったのか、
俺
ヒュルルルルルみたいな、なんでそっから書き始めるの。
いや俺その大竹の小学校か千葉の市原の小学校か分かんないけど、鍵括弧から始めてみなみたいなことをどっちかで教わったんだよね、なんか、
うーん、指導方針
なんつうの、意表をつく始め方そのギミックから教えられるっていうさ
ギミックからね。ああ、まあそうだよね。うん、なんかさ、一時さ、石川くんのさ、各オールナイトってさ、大概アバンから始まるみたいなさ、
あ、
アバンってタイトルコールの前に2、3分ぐらいこうちょっと小ネタやるやつね。
はいはい、小ネタというかなんつうんだから、あのこの物語とはみたいな、そうそうそう、
まあ、
ね、イントロダクションだよね。
イントロダクションね。小ネタって言った、でも小ネタみたいになる時も結構あった
よね。ある、まあ、だから、うん、ガチで、ま、真面目に作る時はそのイントロダクションみたいな感じだけど、バラエティのやつだと小ネタだよね。
小ネタだよね。で2分ぐらいしてちゃんちゃんで落ちる
そう。
でタイトルコールっ
ていうね。いやいいよ、全然作文じゃ載せますよ、
それ
。ちょっと、
うん、
まあちょっともしかしたら来週になっちゃうかもしれないけど、ちょっと袋写真撮ってもらって、
うん、
いや小生意気だったよ、うん、本当に。
小生意気だね。
小学生とは思えないスマートなまとめ方。
ね、 なんかね、やっぱりリアクションもらえると嬉しいし、
うん、
それがその内容がどうであれ、その、うん、それが第三者から見てどういう評価であれ、評価、うんうん、反応、楽しさであれ、うん、あの何対1、その、
うん、
私が表現して、
うん、
お客さんに誰かあなたみたいな、
うんうん、
第二人称みたいな人
って、うん、
とその他大勢、
うん、
でその第二人称の人がすごい熱くリアクションくれる時ってめっちゃ嬉しいじゃない。
いや、分かる分かる、
ね、それがただの一人であったとしてもだし、それを先生がやってくれてて、
うん、
しかも絵で返してくるんでし
ょ。そうそうそう、
そこ鋭いよな。それ嬉しくなってまた描いちゃうよね。
あ、本当あの福堀先生のおかげですよ今、うん、俺があるのは。
まあそうだよね、
うん、
そのいやこの先生いたからこれできた、これできるようになったみたいなとか、
うん、
これが楽しいとかって何人かあるよね。
いやだから大事よね、うん、教育ってね。
いやそうだし、やっぱりなんか先生のパーソナリティみたいなことが、
うん、
に依存してしまってて申し訳ないっていうかさ、負担かけてるなっていうところもあるわけじゃない、
う
ん、小学校ってさ全部教えなきゃいけない。
そうだよね、
それも苦労されるかなと思うけど、でもさ、こう受け手側、その子供の時の自分からしたらさ、
うん、
何年生の誰々先生、まあそれまあ稲垣だったら、うん、全然小学校の話じゃ全然ないけど、
うん、
高校1年生の時の化け学の先生
が、ね、
そのほら、水平リーベ、うん、僕の船だのって皆さんやるだろうけど、うん、あの化け学の先生のおかげで理科系に進んだ。
ああなるほどね。
と高校2年生まで理科系に進んだと高校1年で決めたけど、中1ぐらいからずっと物理のテストめっちゃ悪かった。理解できんこのシステムどうなっとんだみたいになってた人が理系に行けるようにしてくれた高校3年生の時の物理の増田先生っていう、
はいはい、
この方の教え方がピカイチっていうか、それならわかるっていうのをビシッと、なんでこれを中学1年生にやってくれなかったんだって思ったんだけど、思ったほどにこのビシッと決めてくれる、そのまあ自分の受け手側のこうアンテナとかその扉もね、うん、そのタイミングにならないと開かなかったかもしれないけど、なんか受け手の才能みたいな部分あるかもしれないけどさ、でもやっぱその先生
は先生大事だよ。
やっぱりそのなんていうか導き手としてさ、うん、この引っ張り上げてくれるってさ、ありがてえ話だな。その絵で返してくれる先生
もそう
だしさ、
そうそうそう、いや大変だと思うよ。まあ一クラス分じゃないですよ、2班か3班ぐらいの生徒のさ、うん、日記全部読んでさ、
うん、
で多分全員にイラスト描いてさ、
うん、
返事くれるわけよ。
そのイラストどんぐらい描けて、まずはさ、ものすごい速度で描けてたかもしれない。だから
そうそうそう、
なんていうか
得意なんだったと思うよ、う
ん、だからそれこそあの昔から漫画描いてましたみたいな方かもしれないね。デッサンも上手だとかさ、
そうそうそう、うん、だからその福森先生が
4
年生の時に結婚されて、桑原先生だったんだけど、
ああそうなんだ、
結婚されたのちょっとショックだったもんね。
あ、ほのかにな
んか、あ、でも決してすごく美人みたいな人じゃなかったんだけど、なんかちょっと慕ってた感じあった
の、ね、俺の中で。あのやっぱりその心を許すよね、うん、許すっていうの、うん、そうだよね。
これだから多分5年生の時の担任の先生、ほんそういう姿の俺を見たら嫌だったと思うけど、俺だから5年生になって担任先生変わったんだけど、それでも福森先生のとこ行ってたからね。
ああそうなんだね。そうなんだ。いやまあでも行っちゃうよね、
うん、
その顔見知った人ほど、
うん、そうそう
そ
う、
その距離近いしさ、
うん、
そうだよね。
いやだから5年6年の担任先生からすると、うん、石川君は私に懐かないわって思ってたから。ああ知んないけどね、
大竹のね。
そうそうそうそう、うん、でもさ、まあ何十人っていう人にさ、先生に教えられてるわけじゃない、この我々、
そうだ、ね、
まあリスナーも含めてさ、
うん、
今名前を覚えてる先生って何人いる？
何人いるだろうね。あのね、好きじゃなくて覚えてる先生ってのもいるから、
あーいるねいるね、
っていうことはあるけど、
俺小学校の担任の先生は桑原先生しか覚えて、福森先生、桑原先生しか覚えてないかもな。
あ、じゃあ千葉時代は
全然覚えてない、ね、
それはね、それが3年生の3学期だっつった。
3学期、
これはね、稲垣はね3年生の2学期に高等から足立区に
引っ越して、
1年生から3年生の1学期まで担任だった先生のことがめっちゃ嫌いで かり名前も覚えちゃってるけども本当に嫌で
むしろ転校できてよかったくらい、
うん、なんていう、ま、なんかそっから逃がしてもらえたみたいなとこはあるかもしれないんだけど、うん、いやなんていうかねなんかうーんもうこれ肌感なんだけど、
うん、
すごくなというか目の敵みたいな存在だったかもなっていう気が
する。3年間ずっと同じ担任の先生
だった。だから2年と1年生2年生3年の1学期まで。
えじゃあそこの小学校に居続けたら3年間同じ担任
人が、ね、3年間そうだったんじゃない。
え同じ持ち上がりのクラスだったの。
持ち上がりのクラスで、うん、でうちのその小学校はね、あの第二次ベビーブームの子であるにもかかわらず、
うん、
そこの小学校で学年で2組しかなかった。うんうん、1組か2組で1組1組1組で上がってって、
あ小さい学校だったんだ。
小さい、そうだね、うん、あのね年数はすごい長い、もうほんと140年みたいな小学校なんだけど、うん、生徒数はそのタイミングでは少なかったし、あと小学校が多かったかもしれない。
ああそうだね、
その、うん、ベビーブームでもっていっぱい小学校を、
うん、
あっちもこっちも作ってた時代だと思うので、で越してった3年生の2、3学期もなんかあんまいい思いしなくて、
ああああ
なんでコンパスを持ってないんだって、コンパスって何ですかみたいなさそんなの3年生の1学期で高等区で習ってないもん
さ、
ああ足立区ではもう習っちゃってたから、
なるほど、
ね、教科書の違いでね、
ああ
急にコンパス持ってないことで怒られて、
ああ
そりゃつれえわ今思ったらさ、なんかそれ先行ってよっていう、
ああそうだよね。
で4年生の先生、5年生の先生、6年生の先生は覚えてて、あとなんか生活指導の先生みたいな、
はいはいはい、
この人があのプールの時もプールの時間も、うん、あの体育の先生的に活躍してくれる付近の先生、
はい、なるほどね、うん、
この人がまた俺のことをめ俺がめっちゃ泳げるもんだから、
うん、
個人メドレーとかやって見せちゃったりしたからめっちゃ腹立ってたみたいななんかすごい目の敵みたいな、うん、スイミングスクール行っててできちゃったからしょうがないじゃないみたいなとこ
あるあるよね。俺もさ千葉にいた頃までさスイミングスクール行ってたからさ、うん、まあ、別にさ千葉時代に別に選手コースみたいな感じじゃなかったんだけど、うん、スイミングスクール行くとさ泳げちゃうじゃん、
泳げるようになっちゃうんだよ
なっちゃうんだよね。
そうなんだよ、コツつかめちゃうから。
その大竹の小学校に転校したらさ、もう大竹ほんと田舎だからさ周りスイミングスクールとかないのよ全然。でさなんか水泳のテストみたいのが クロールで泳げるだけ泳ぎなさいみたいな。
あそうだよねそうそうそう、うん、そういう時代だったね我々昭和のクソガキはさ。
そうだよ、ね、100
メートル泳げたら奇跡ぐらいの感じだ
った、ね、そうそう。だけどさ泳げちゃうじゃん、
泳げちゃってたの。500メートルなんか小学校1の時に個人メドレーできてたからなんだよぐらいの感じ
だからその25メートルプールで俺250メートル泳いだの
たっぷり泳いでやったんだね。
で、まあこれぐらいしといてやるかぐらいのさ、あったよね。
これぐらいにしといてやるかになってたかも。まあ、それはさ、大人から見たら鼻持ちならんな。
それはだから多分稲垣そうだったわけでしょ。
ああ、申し訳なかった。こう稲垣が泳げちゃったもんだから、その転校した先の足立区の小学校で、プールってさ、3級、2級、1級ってあるじゃん。
あ、なんか
その上に特級っていうのができた。でできたタイミングでそれもすぐクリアしちゃったから、
うん、
超特急っていうのができたっていう。
何スターダスト
そう、でその超特急を作った男だったわけ俺がどうも歴史らしいんだけど中学以降は科目がバッと変わるけど、
いなきゃだから中学から私立入ったもんね。
そうで男子校だからね、うん、それぞれ担任の先生とかもちろんもう亡くなった方もいるからさ、
うん、
なんと思うだけどもやっぱりパートパートでさ、このあの時の授業マジ良かったなとかいうことを思い出すよ。
俺は中学がまあ最近だから同窓会とかあったからちょっと卒業アルバムとか見ちゃったからちょっと記憶によみがえってる部分はあるんだけど、それがなくても覚えてるのはやっぱ野球部の監督だった津久井先生っていう先生で、うん、まあ前にも B サイで話したことあると思うけど、まあ俺と友達何人か野球部の友達何人かでベランダで遊んでたら急に津久井先生に呼び出されて、お前らベランダからゴミ捨てたろって言われて、捨ててないのに言われて、
うん、
でいや捨てませんとかしたら全員ビンタされるっていう
時代だ時代時代そうだな、
うん、そういう意味でも忘れられないね津久井さんのことは。
なるほどね。あのさ、その、うん、なんか体罰っていうカテゴリーがあったんだけど、うん、この話だっけ、あのさ、うん、スキー教室に行った時に、
うん、
あのなんかみんなそのスキー教室行った
わけ、うん、
で その4泊ぐらいの最後の夜かなんかに、うん、もう俺疲れて寝ちゃってたんだな、うん、そのパッと起きたわけ、
うん、
途中でなんか明るいなと思って、うん、そしたら部屋電気ついてて、その民宿にアルバイトに来てた女の子たちと、
うん、
俺の同部屋の連中で俺だけ寝てて、うん、他のやつが 4,5 人ぐらいもうすごい盛り上がって、
はいはいはい、
なんか仲良くなっちゃってたわけ、
うん、
それで、いかがしいことしてないよ、うん、お話だけめっちゃ盛り上がってたタイミングで、うん、なんか俺がなんか資料書きながら起きたらしくて、
うん、
それをみんなで指さしてなんかギャーって笑ったの、
うん、
したらそれを聞きつけた、うん、その、体育の北川先生っていう先生が2回上がってきて、
うん、
お前ら何やってんだって、で君たち早く帰りなさいって女の子出して、
うん、
でその後事情聴取みたいな感じで食堂に全員連れてかれて全員正座いたので、うん、それでさ俺も隅っこに正座させられて、うん、俺寝てたから何も知らねえんだけどさ、
うん、
すっげえ怒られて、
うん、
で怒られてんだけど俺が隅っこで正座しながら眠そうにしてんのを、うん、隣に座ってる仲間5人ぐらいがすごい気の毒そうに見てるっていう、うん、あの暗い食堂のシーンをめっちゃ覚えてるんだけどさ北川先生はもうそれだけの記憶だそれ以外のなんかいろいろ教わった気もするんだけど何にも覚えてない。
でもさなんかさだんだんさ記憶ってさまあ忘れていっちゃう部分もあるけどさ結構なんつうの精鋭化されてくるソリッドになってくじゃないですか。
ソリッドになってくる、ね、そうそうそう。
それと津久井先生はずっと野球部の監督でだから 2年ぐらい野球部の監督で教わってたのにビンタされたことしか覚えてないからね
そうなんだよな、俺も北川先生に何を教わったかも覚えてないのに正座させられたことしか本当に覚えてないから、そんな割と小柄の先生なんだけど、あの体操機械体操をやってた先生なんだけど、あそこなそれすら思い出せないぐらいもう正座させられたことしか思い出せてなかったん
だけどあと俺津久井先生で一個覚えてるのが、津久井先生だから俺たちが野球部にいた間に結婚したのよ。
ああそうなんだ。
で、
うん、
なん授業体育の先生だったか体育か保健体育の授業だったのか野球部のなんかミーティングとかだったのか忘れちゃったけど、なんかよくわかんないけど津久井さんがすげえ自慢げに、俺はその奥さんと付き合ってた頃デートでも平気で吉野家行ったからねって言ったのをすげえ覚えてる分かんないけどすげえ記憶に残ってて、この話でもこの前その野球部の飲み会の時で話したら俺しか覚えてなくてでも俺の中でなんかこいつ何言ってんだって思ったんだよねきっと
そうだよね、そうだよ、すごい引っかかりだよね、なんだそれってあ
なんかそれすげえ記憶に残ってんだよな
あそう、
でって
本当でだよね、でだよな、すげえ、いやなんか面白いねそういうことを思い出せるよね、
なんか断片的な記憶しか、その2個しか覚えてないもん、野球部であんだけノックとかされて打ってもらってんのに
そうだね、あだからノックの全体像を覚えて
ない、そうそう、なんだろうな、その2つしか記憶にないんだよね、なんか
そうだよね、だから高校生まで、まあ、幼稚園保育園のこうあのお世話してくれた人の顔とかも含めて何人ぐらいの先生的な存在は、まあ50人ぐらい関わることある、
あると
思う、中高で教科ごとっていうのもある
から、うん、教科ごともあるから100はいかないけど、
うん、
50から100の間ぐらいだよね多分ね、うん、人生って接した先生、
うんうん、
え高校の時は、高校の時で俺名前までちゃんと覚えてるのは宇都宮先生、これ野球部の監督だった、
うんうん、
あの人何の教科を教えてたのか思い出せないなあと担任の先生だった藤井先生っていう地学の先生だったかな、
うん、
その先生はなんかひょろっとしてて眼鏡かけてて、あーいかにも文系って感じの人だなっていうので、あと名前が珍しかったから、お金に指って書いて金指先生、
金指先生、はい、
グラマーの先生だった、
グラマーの英文法
今ね一番必要ないと言われてる科目、
ね、まあそうだよね英文法の先生面白い先生いてね、大宮先生っていう先生、うん、うち中高は一貫だったから、
うん、
あの中学教えたり高校教えたりしてるから、
そこ線引き、両方教えたりするんだ、
そこ線引きなくて、
うん、
でその先生は中3の時に英文法の先生で来て、
うん、
もう第1回の授業から 教室にラジカセを持ってきて、うん、スイッチを入れたらもう FEN ってなってさ、さあ今日はこれからこれを聞こう急にラジオ聞き始めたこの先生っていうそういう授業ありかなと。もちろん教科書もあったんだけど、うんうんうん、第1回にインパクトでそれ掴めちゃったからすげえなと思ったりして。
だから1行目だよね
1行目 SE から入る。
そうそうそう
あとね、あの強い先生はね、あ、まあ、あの中学俺1年生の終わりぐらいから吹奏楽部に顔を出し始めるんだけど、指導高校3年生まで指導してくれた三島先生っていう方は、音大を出て、彼自身がね、うん、音大を出た後その20代の時に、プロの歌謡曲のバンドのバックとかで増える状況だったの、
うん、
でさらにそれ以外にもうちょっと芸術的なこうロックっぽいジャズが流行ってた時代があって、
うんうん、
それのこう日本のトップのバンドのオーディションに受かってたの。
へ
え。でそっちに入るか学校で吹奏楽を教えるかの分岐点に来て学校の吹奏楽を取ったの
なぜ
なぜって思ったんだけれども、そういう先生に習うもんだから、その音大ではきっちりクラシック、うん、その吹奏楽、その丁寧なその楽器の鳴らし方もちゃんと分かってて、しかもポップスやらロックの受けみたいなこともこう分かってやるから、うん、ここで盛り上げるときはこう演奏しろみたいなのを、その伝え方が分かりやすい、なるほどと。なんかその参考例までは収まらなかったけど、その伝え方がすごい上手で、なんていうかその音楽の盛り上げ下げメリハリっていうのも、その吹奏楽っていうそのフィールドなんだけどすごく分かりやすく教わったっていう。だそれでこう音楽に魅了されてって今の稲垣がある
みたいな。なるほどね。
とこあるかな。
じゃあ一番の恩師だね、ある意味ね。
そうだね。アメリカの音楽番組のそのラジオのテープを聞かせてくれたりとか、そんなの子供じゃ手に入んないけど、今や YouTube でさ検索したらちょっと引っかかる可能性あるけど、うん、先生が持ってたやつを音楽室で、あ、音楽教員室でなんか悪そうな音楽聴けたりするっていうさそのいかがいしさとかも楽しませてくれて。
まあでもそれ考えると、まあ今の自分が、今の自分があるのはこの先生のおかげっていうのは一人ぐらいいるかもしれないね。
あ、まあそうだろうね。
おのおの、うん、人間
一人以上、まあそれこそ本当にいろいろ捉えれば 2,30 人ね。
あ、
うん、あとはそれこそ、まあ、先生っていうことで言うか、その例えば地元の野球教室、サッカー教室の
高生とか、ね、うん、コーチとかね、うん、でももう一人本当にありがたいとこ、まあ、ある種俺を救ってくれた先生は高校時代の福富先生っていう現代社会の先生で、タバコ吸ってるのを見逃してくれたっていう
先生ダメだよそれ、それはダメ昭和だけどダメよ
石川、そしたらあとね野球部キャプテンと原口と二人でタバコ吸ってるとこも、二人でタバコ吸ってるとこ見つかって、屋上でタバコ吸ってるとこ見つかったんだけどじゃあ今回でそれこそ教員室に呼ばれた社会科準備室みたいに呼ばれてで今回見逃してやると、お前らその代わりお前ら二人とも俺の授業よくサボるよなと。
ああ、なんか自由な学風だったから。
そうそうそう。だから、こっから先一回もサボんなかったら見逃してやるって言われて、わかりましたっつって。すげえ授業出た。
そんな原口くんも警察
だ。警察ですからね。
何やってんだよ
まあでも、昭和の時代ありましたよね、そういうことがね、まあ、体罰もあるし、まあまあまあ、 おめこぼしもあったし、
うん、不思議な世の中だったね今。
いや、まあ寛容でしたよね、いい意味でも悪い意味でも。
まあそうね、うん、あのポイントポイントで裁きが、
うん、
その地元での裁きがあるってい
う、大岡裁きがありましたよね
まあ習俗みたいな言葉もあるけどね、うん、あのほら田舎行けばさ、
うん、
10歳でそのなんかお祭りでみんなお酒を口に含むとかさ、
うん、
そういうのあるじゃない、うん、習俗としてね、
うん、
法律とは全然別の軸でね。
そうだよね、
うん、
いやだから理不尽なこともあったけどいいこともありましたよね。
まあそうね、う
ん、いやでもさ、小学校の先生ってやっぱ一番なんつうの、最初の人格形成に関わってくるからさ、その稲垣はさ、いい先生に小学校の時出会ってないけど
ねじれ続けたわけだよ。ねじれ続けてこれになっちゃった
みたいなあるよね。
うん、まあまあそうだね、
うん、
でも、まあ、小学校の頃は他にもスイミングの先生、書道の先生、
うん、
あとは あれね、中学受験の時の学習塾の先生方はね、あのキャラ揃いだったよ本当に。内田塾長をはじめね、うん、
あ、それをキャラで言うと大竹小学校っていう小学校を卒業して、
うん、
中学の1学期間だけ大竹中学校に通ったのよ。その時の担任の先生が名前も思い出せないんだけど、すごいもう顔中ひげひげを伸ばしてて、
顔中ひげ、うん、
小太りな感じですげえ熊みたいな人だったのよ、
はあはあ、
その先生が結構多分当時からちょっと熱血感だったと思うんだよねきっと、
うん、
その熱血感の口調ですげえなんかのためにしこたましこたまっていうって言ってたのを覚えてるしこたまが口癖だった。俺生まれて初めてしこたまっていう言葉を知ったから
ワンフレーズワンフレーズあるね先生のワンフレーズあるよね。
いや面白いな。いや
そうだね、現代社会にね、松島先生っていう、
うん、
あの後にサッカー部も、うん、あの教える先生が、
うん、
来て2年目ぐらいだったのかな、うん、その中学3年生ぐらいの時に現代社会の授業で、
うん、
その先生が口癖がなんか区切る時、
うん、
あのフレーズを区切るためにま、なんとかだよね、ま、じゃあ次のページみたいな、まって略略慣れるとこでもまって言うの。でそのまを数えて、
はいはい、
今日は207回だと
かさまあ数えるのやるよね。
そんなことやってたんです
よ。俺もしこたま何回か数えてた気がするもん
カウントしてたね。
いやまあそれ考えるとさ、その矢崎さっき言ったけどスポーツの監督とかも大変よね、
うん、
その野球のさ強豪校とかってさ意外とさ監督が部員全員に野球日誌を書かせたりとかするのよ。
ああそうなんだね。
それをだから全部目を通してそこでお返事書いたりするんじゃない？
ああまあそうだね。それからその、
う
ん、次の指導の
ポイント
にしていくっていうか、まあ、
う
ん、多分苦手意識とかを掘り出そうとしてるっていう。
そうね。とかあとほら、
うん、
チームで今その選手が何を悩んでるのかみたいなことを把握するために、うん、でもさ。野球部のさ監督でもさ、
うん、
その授業を持ってる監督もいるわけよ。強打に立ってる先生もそれの先生がさ何十年っていうさ部員のさ日誌をさ合間合間に目を通して返事書くわけでしょ大変だよね。
いや本当だよね。だから、うん、本当定時とかないよね。
ないよね。
残業中の残業だよね。あのね、
うん、
それでその似た感じだと、
うん、
中学3年、高1高2っていうまたがっての3年間を、うん、担任の先生がね大月先生って言ったのね、
うん、
あの珍しい時間だけど大きい、山冠高い、
うん、
で、長崎の先で大月って読むっていう変わった先生だったの、うん、名前がね、
うん、
この方はあの柔道の指導もしてたわけ、
はいはいはいはい、
その剣道か柔道選択っていうのもあったわけ、うん、で稲垣は高校で柔道選択を迫られて、うん、お前は副球長なんだから柔道選択だよなとかわけがないこと言われてさ、ただ体がでかいだけです、
ね、うん、
別に剣道行ってもよかったんだけど、で柔道選択になったけども、その柔道の先生、柔道の、
うん、
柔道部ももちろん指導してるから、
うん、
でそれで同じクラスのさ柔道部員も何人かいるわけ、
うん、
でそいつらが連日さ、いや大月の作文きつい大月のレポートきついってそういえば言ってた、なんか書かされてたんだな
あ、きっとな、なるほどな、
そうだと思う、柔道部の指導の中で書かされることがあった、
下手したら何文字以上書けみたいなのあったかもしれない、何文字以上
が、ね、あったんだよきっと。その大月先生は、
うん、
柔道界ではあの名が残ってる先生だそうで、うん、1980年代の中盤当時で、
うん、
当時の史上最年少六段っていうことをやった方の、
へえ強いじゃん。
でその大月先生と、でこれがね大学に入った時に、
うん、
この慶応大学も不思議で1学期2学期3学期で1個ずつスポーツを、
うん、
あの幅広く体験して、
うん、
っていう体育の単位っていうのがあった
の、うん、
でその体育実技っていう単位の中で1学期俺柔道だったの、
うん、
でそこで教えてくれた安藤先生っていう方が、
うん、
大月先生の師匠なの。
へー、
お前大月くんとこで習ってたんだってなって言ってさもちろん鍛えられてるなみたいな目で見られてるわけ、この課題でさ、でその大月先生の担任3年間だから、もうそういうの全部伝わっちゃってて、柔道界怖え行動感怖えなと思ってさ、でその安藤先生はいやもう彼はね優秀で型が綺麗で、まあ、最年少6段でっていうことを当時も1991年の時でもまだ最年少キープしてたそうなので、だそういう方だったから、あのいやなんか有賀大先生に教わってたはずなんだけど、我々からしたらさ大月めんてえなみたいな感じに毎日なってたっていうさなんか申し訳ねえなっていうね、親の心こしらずなり何っていう関係ってこれかなっていう、
そうね、
めんどくさがっちゃうよね。
そのさ、その似たような感じで言うとさ、その最近さ、なんだっけな、 BS かなんかの番組か、浜田さんのあのジャンクスポーツか忘れちゃったけど、PL 学園特集みたいな、確かにね、アナウンサーの上重さん、上重さんとその福留孝介選手元で、これが4つ差ぐらいなのかな確か、で、直接先輩後輩ではないんだけど、もう福留がもう社会人だったのかな、それぐらいだから離れてんだけど、なんか福留がよくPL 学園に顔を出してたんだってで、福留はコーチと監督に言われて今社会人だこういう練習してますよみたいなのを情報を渡してたって、で上重さんとか上重さんとかは福留選手が PL 学園に顔を出すためにドメ来たよって言ってた
ドメ
を回り
あ名物になっちゃった
ね。まあそんな話をしたらもうだいぶ時間が
過ぎ
ました
。
いやもうエンディングです、いやいきなりミート、ミスターアナル開発から応募があったんですけれども、ちょっとまあさすがにもう12時過ぎちゃったんで申し訳ないですが、今回なしということでした。素人 FP の皆さんからすげえメールがたくさん来てるんですけど、今日正直言うと俺疲れてて頭回ってなかったから紹介できなくてよかったと思ってますもう理解ができてなかったと思います
まあそうだよね、
うん、いうところで、お知らせとしてはですね、稲妻のことを知らせとこうかなと思いますが、稲妻もろもろですね、タイムテーブルなどが決まっております。
出ましたね、
はいはいはい、先週の時点でもう TM レボリューションが2日出るってことは、まあ、発表になってたっけな、
なってて、
なってたか、
でその後その時間がしっかり決まったんじゃ、
う
ん、枠が、
はい、そうですね、タイムテーブル発表されてるんで、
でほら、間のさ、はい、芸人さんが出てくる場
所も、ね、
指定されてた、
はいはいはい、いうところで、万円オンリーとあと、アイスっていうですね、僕がちょっとイベントとかやらせてもらった2組がスターダストから今回ですね出演しますので、よろしくお願いします。
あと山内圭ちゃんよろしくお願いします。
そうですね、
山内圭さん放送的に
はいはいはい、初めてだと思いました、演歌の方が稲妻でんの、
ね、
まあ稲妻ロックフェスで亡くなったところの象徴だと思います、
まあ
まあ、
そうだね、
はいはい、まあ稲妻チケットまだ全然発売中だと思いますんで、そうですね、一般発売中ですね、もしよろしければですね、稲妻琵琶湖のほとりに足を運んでいただければという、
急に来れるようになっても、ね、
うん、
割とさっといらっしゃるその、
うん、
ね、ファンの方、お宅のみんな、
はいはい、
去年さ、
うん、
ちらっと
部分的に、ね、
ね、拝見できたんだけども、うん、それうろうろしてたらさーっとこうちょっと夕立のような時間帯があって、
うん、
でテントの隅っこに入ったわけ、
うんうん、
そしたらその後遅れてさーっとテントの隅の方にベビーカーを押しながら来た女の方がいらっしゃって、
はいはい、
で、いや大変ですね、急に雨降っちゃって、
うん、
家族で来られたんですか、ちょっと会話を交わしたんだけども、急に来れるようになって、日程を組み直して、家族旅行になった、
うん、
だからそのベビーカーを押してさ、その旦那が車じゃなきゃここまで来れないわけじゃない、うん、だそれが急に空いたから、あるいは調整ついたから
ね、
さっと来れる、だからその時にどんなチケットが取れるかっていう、もちろん問題あるだろうけど、うん、
まあ、あとあれね、ちょっとここごめん、うろ覚えというか、今年の稲妻がちょっとあれだけど、まあ、バスのね指定とかもあったりとかする年もあったりするから、
そうね、うん、そうね、バスだとね、うん、ちょっと大変なこともある
から、ちょっと今アクセス見てみましょうか、
うん、お車の方はそうやってね、
そうね、
足がある方はさっとこれ、
だから 旦那さんに会場の近くまで送ってもらって、で旦那さんは多分どっかで時間潰してみたいな感じだろうね、きっと。そっか、守山駅からシャトルバスか。はいはいはい。
あ、稲垣はね、行きが守山からのシャトルバス、
うん、
帰りは博物館からの一般のバスっていうので、
琵琶湖博物館から、
うん、から帰ってみたっていうのを体験してるね。そういう動きもあるね。
あ、シャトルバス要事前予約で一部当日券ありということでございます、
うん、シャトルバス、そう、あとあの E プラスでチケット買ったりするね。
はいはい、はい、うん、いうところでございます。もうね、中には交通手段、アクセスの手段として自転車っていうのも書いてありますまあ地元だったらね、
うん、去年なんか船っていうのもあったもんね、
うん、
面白かったね。
駐輪スペースあんだね、
うん、
いや、あ、今年も船ありますね。
あ、本当。
大津港から、
うん、
で大津港から烏丸半島で袋が、烏丸半島から大津港、あるいは烏丸半島から小琴温泉港、
うん、
はいはいはいはい。草津から行くとまるっきり反対です。西側がおごとぐらいの感じですね、うん、よろしければお時間あって、まあ急にお時間で天気良ければぜひですね、皆様お越しいただければというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川本間とブルンがお休みでした。したっけ、またー。